教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
洗礼を受けられたイエス様はいよいよ神様の国、福音を述べ伝え始められました。でこのところで14節にヨハネが捕らえられた後ってありますね。このヨハネというのはこのイエス様に洗礼を授けたこの洗礼者ヨハネのことであります。この人が捕らえられたというのは他の福音書を見るとその事情がわかります。まあ、預言者というのは神様の言葉を語る、まあ、この正しいことと言いましょうかね。また反対にこのあなたはこれが間違ってますよという注意をしたりするんです。もう誰に対しても神様の権威ですが、神様が言われるんですからね、もう怖いものなしです。ですから普通だったら恐れるような権威を持っている権力のある人にもあなたは間違っているということもできるし、そう言わないといけないというのが預言者の仕事なんです。でヨハネはこのヘロデ王にあなたは間違ってるよと言ったんですね。そうしたら怒って、でヨハネが捕らえられたということです。まあ、その後彼は殺されてしまうんですけれども、ヨハネが捕らえられた後にイエス様は宣教を始められたということですね。で、まあ、この、まあ、ヨハネという人は、まあ、イエス様の親戚でもありますけれども、まあ、洗礼を授けてくれた人というので先生でもあるんですね。だから、まあ、その先生が活躍している間はイエス様は何もされなかったということなんですね。で捕らえられてからもう宣教ができなくなった、ヨハネの働きができなくなってからイエス様は宣教の働きを始められたということです。まあ、順番があるということですね。そのタイミング、まあ、イエス様がこのヨハネが捕らえられた時が時は満ちたと言いましょうか、今ついにこの時が来ましたよとイエス様がおっしゃったんです。神様は時があるんですね。いつでもいいというわけではないです。一番ふさわしい一番良い時がある。創世記から世界を作られてから、で人間を救うためにイエス様が来られる、もうずっと何年も時間があったんですね。でいつでもよかったということではないんです。やっぱり準備があって、一番良い時、一番良いタイミングでイエス様はお仕事を始められたということです。私たちはすぐにしたいとかですね、もう思いついたらこれをしたいとか思いますけれども、一番良い時があります。そうじゃない時にするとですね、やっぱりうまくいかなかったり、かえってひどい状況になったりすることがありますね。で一番良い時、弟子たちがですね、イエス様が復活の後に使徒言行録に言うんですね。さて人たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかとイエス様に聞くですね。そうするとイエス様はですね、父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないですね。そのいつなるかというのはよくわからない。自分がこうだと思ってね、もうこれがいいんだというので勝手に決められることじゃないですよとイエス様はおっしゃった。神様の一番良い時があるんですよ、その時を見定めてこれをしようとかですね、することが大切なんだということです。私の好きな聖書の言葉ですね、1ペテロの5章の6節って言ったんですね。だから神の力強い御手の下で自分を低くしなさい、そうすれば かの時には高めていただけますとあるんですね。1ペトロの5章の6節ですね。神の力強い御手の下で元で自分を低くしなさいとですね、今はそういう時じゃない、まあ、低くして、まあ、人に使えるって言いましょうかね、人に愛を行う時なんだって、必要がある。でその時ですね、ここかの時にはとありますけれども、旧約聖書では時が来ればなんですね。その時になったらちゃんと神様はその道を開いてくださり、一番良いことをしてくださいますよということですね。私たちはその時をこう待つということ、とても大切な時です。で時が来たならば神様の御業を行うということですね。イエス様はついにその時が来たんだというふうにこう悟りで神様の福音を述べ伝え始められたんです。神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた、イエス様の宣教の開始の言葉であります。この言葉でですね、神の国は近づいたということ、非常にこう面白いと思うんですね。神の国は来ましたとイエス様はおっしゃっていないですね。神の国は近づいたとおっしゃっている。このことが非常に興味深いなと今回思ってですね、ずっとこのことを私黙想していたんですけれども、もうイエス様が来られたということはもう神の国は来たと言ってもいいんですね。イエス様が来られた、クリスマスですね、イエス様が来られた、もう神様ご自身がこの世界に来られた、神様の国がもうこの世界に始まったと言ってもいいのがクリスマスですね。けれども厳密に言うならば、まだイエス様は赤ちゃんであって何もできない状況で、どうしようもない状況だったんですね。でそれから、まあ、約30年間イエス様はじっとその時を待って準備をされていたということですね。そしてついにその時が来たと言ってここで福音を述べ伝えられた。けれども福音は述べ伝えられたんだけれども、まだ救いは完成していないです。救いが完成するのはイエス様が十字架にかかられ、そして復活をし、イースターの時ですね、そして天に昇られて、で聖霊がこの世に下るでしょうかね、いう時まで、こうそれからまあ約まあ3年間ぐらい時間があるんですね。けれどもイエス様が十字架にかかられて、もう全てが終わった、もう全てが完成したってイエス様がここでおっしゃったんですけれども、もうそうですよ、もうあの十字架で全ての救いが完成しました。もう人間のすることは何にもない、もう神様がされることをイエス様は全部されて、もう完全に完成して、もう人間は何にもする必要ないですよと、あとはもうありがとうございますと言って受け取るだけが福音で救いですね。で私たちはそれを信じたんですけれども、まあそれになると神の国は来たと言ってもいいんですけれども、実はまた厳密に言うと神の国はまだ来ていないとも言えるんです。で本当に神の国が完成するときはイエス様がもう一度再び来られるときですね、やって来られるときにこう神の国が完成するということです。まあ、私たちがこの死んでこの死という門を通って天の国に帰るときに、私たちにとっては神の国はそこで完成する時でありますよね。だから今まだ実はこの神の国は近づいたという状況に私たちはいると言ってもいいんです。まあ、このところが非常に難しい。神の国は近づいたんだけれどもまだ来ていない、 けれども来ていないんだけど、もう来たと言ってもいい、ですね。皆さんお家に帰るですね。家に帰って、まあ、外国なんかに行くと、あ、早く日本に帰りたいなとか言って飛行機に乗って、で、飛行場に着く、ああ着いた日本だって日本に来たけど、でもまだ家には着いてないぞってことですよね。今から電車に乗ってですね、ずっと乗って乗り換えてですね、ついに桃谷駅まで来た、もう着いたぞと思ったら、まだ厳密には着いてないですよね。まだこれから歩いて家まで帰らないといけないとね。で、ついに門が見えた、あ、着いたぞって、もう着いた、でもまだ厳密に言うならば中に入ってないわけですよね。でももうここまで来たら着いたと言ってもいいじゃないのという状況ですよ。もうイエス様が来られて、そしてもう私たちの罪の身代わりとして死んでくださって、復活をしてくださって、天に帰り聖霊の神様がやってこいって来て私たちのうちに住んでおられるという、この状況はもう神の国は来たと言ってもいいぐらいですよ。でも厳密に言うならば、まだあとわずか、あとちょっと、あとちょっとだということをですね。ですから私たちはそのあとちょっとを生きているんです。まあ、すでにもう神の国は来たというのと、まだ来ていないですよという、この中間状態と言いましょうかね。まあ、中途半端な時では中途半端な時ですね。来たのか来ないのかというか、いやいや、神の国は近づいたという状況に私たちは常に生きているんです。神様の国は来たんだ、もう近づいたんだ、あと一歩だというところにこう生きているのが私たちであり教会です。まあ、コリント人への第一の手紙の13章に愛の章ですね、あの中に、私たちはまだ今鏡に映しているようにおぼろげに見ているんだという表現があるんですね。あれは今私たちの状況ですよ。もうこう見るんだけれども、神の国を見るんだけれども、見えるんだけど、なんかちょっとぼわっとしているなという状況が私たちですね。でもその時になると、はっきりくっきり全てが分かるんだですね、いうふうにこう書いてあるんです。ですから、まあ、私たちが今この生きている間はよく分からないというか、でも分かるんだけれども分からないみたいな、分からないんだけど分かるんだという状況に生きているのが私たち。ここで神の国は近づいたというところに私たちは生きているということです。けれども、その時がとっても素晴らしい今がですね、もちろん天に帰ってはっきりくっきり分かるのも嬉しいし、その時は本当に楽しみです。神様がはっきりとくっきりと分かると、もう信じるとか信じないという状況じゃないんですよね。もう当たり前ですから、もう信じるなんじゃなくて、もう神様おられる、まあ、皆さんがこう私の目の前にいますけどね、ここにね、平さんが私はいるんだよ信じなさいとかって言っても、まあいませんよね、いるんですからね。もうだから、いると信じなさいと言わない、いるんだから、ある意味で信仰なしにこう、もう当たり前として付き合うことができるんですよね。だから神様がこう見える形ではっきりくっきり出ると、もう信仰いらないんですよね。もうみんな全員、ああ神様がおられると、こういうお方なんだみたいなのが分かって、それがもう当たり前なんですよね。でも今この世の中は神様がいるのかいないのかはっきり分からない状況なんだということですね。だから信じるということが必要だし、信じるということが素晴らしいことなんだということですよね。やっぱりこう信じるというのは、反対言うならば、もしかしたら裏切られるかもしれないなという恐れがある。だけれども、いやそうじゃないんだ、神様を信じるんだというのが信じることですよね。まあ、例えばこう、お金がたくさん必要だと、まあ、これがないと今度困るんだという状況になってね、 そしたらある人がね、親切な人が困っているんだね、じゃあ分かったと。1週間経ったらね、その必要なものをちゃんと用意していくから安心しなさいよって言ってくれた。あ、嬉しいな、こんなふうに言って用意してくれるのかな。だけどね、いやいや言ったけれども、もしかしたら嘘かもしれないし、用意できないかもしれないなって思う。じゃあ念のため他の人ところにも頼んでおこうかとね、こう捨ていろいろやってね、1週間のうちにね、なんかやってこう持ってきてくれたって。でその間いろいろ他のところにも頼んでいたっていうのが分かったら、ちょっとなんで私が助けてあげてるっていうのに安心して待っていなかったんだって、どうして他の人に頼んだんだっていうね、ちょっと悲しいしがっかりですよね。あ、信じてくれてなかったんだなみたいなことにもなりますよね。じゃなくて、いや、ずっと信じて安心して喜んで待っていたくれたっていうなら本当に嬉しいじゃないですか。神様を信じる、そこにこう信仰の醍醐味と言いましょうかね、信仰の面白さというか楽しさと言いましょうかね、こうよくわからないから、よく見えないから、よくはっきりしないからこそ、いやそれでも神様は愛なんだ、私は愛されてる、必ず神様は助けてくださると言ってこう信じることですね。それがとても素晴らしいし、こう面白いって言いましょうかね、じゃないでしょうかね。でワクワクすると言いましょうかね、ハラハラすると言いましょうかね、そういうことにもこうなりますよね。その時代が私たちのこの人生っていうかなんですよね。はっきり神様は分からないけれども、でもちゃんと神様はおられて私たちを見ていてくださり、必ず私たちにいいことをしてくださる。だから何があってもどんなことがあっても、見えるところをいやこれ無理じゃないかなということがあっても、いや神様は愛だ、神様は私を愛してくださる、必ず導いてくださる、神様を信じていこうと信じていくことですよね。それが嬉しいというか素晴らしいかね。でその生き方、ああこんなに私をね、よくわけのよくこう姿も見えないし、はっきりしないし、いるかいないかわからないような状況だけれども、でもそれでも私を信じてくれるということで、神様は喜んでおられるに違いないですよね。だからここ、神の国は近づいたという時、もう100年ぐらいしかないんですよ、これこの時は。あと私たちはもう神様がはっきりくっきり分かって、信仰いらなくてですね、もう目の前に神様を見る時が来るんですよ。あとわずか少ししかないですよ、その人生、その人生の時に神様を信じるという、この素晴らしい冒険と言いましょうかね、チャレンジと言いましょうか、それを私たちは生きているんだということですね。こう時は満ち、神の国は近づいた、もう近づいている、あと一歩ですよ、あとわずかですよ。悔い改めて福音を信じなさい。悔い改めというのは考え方を変えるということですね。私なんか神様に愛されない、私なんか汚れていて神様が救ってくださるわけがないとかいう考えではなく、こんなダメな自分だけれども、こんなにつまらない自分だけれども、本当に信仰ないかなみたいに思う自分だけれども、でも神様はこんな私を憐れんでくださって、イエス・キリストの十字架と復活によって私を全面的に救ってくださるんだと安心して信じることですね。これが悔い改めて福音を信じることですよ。すべての人に悔い改めて福音を信じなさい、神様はあなたを愛しておられ大丈夫だから、ね、安心して信じなさいよ、イエス様がおっしゃっているんですね。神の国は近づいたというこの今の時代、今のこの時を喜んで楽しんでいきましょう。神様、今日も御言葉によって教えてくださいました、神の国は近づいたという、あとわずかだけれどもまだ来ていないという、素晴らしいこの私たちの人生、この時であります。あなたは、ぼんやりとですけれども見えています。 あなたを信じます。あなたを全面的に信じて、あなただけにすがって生きていきます。私たちのこの人生を豊かに恵んでください。そしていつかかの日、あなたと目と目、こう顔と顔を合わせてみる時を楽しみにしております。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。